庭ゴミを削減するために個別収集と有料化の検討を。診療クラブ風間慎一郎。問い、ゴミの焼却設備には耐用年数があり、最終処分場にも限界がある。消費生活が質的に向上し、量的に拡大する中、ゴミ削減は社会的な課題である。本市は焼却量の抑制削減を目指し、ゴミの再資源化、分別強化などを推進しているが、個別収集と有料化の検討状況はどうなっているか。また、可燃ゴミ収集での収集場所の選定や移動、回収拒否された違反ゴミの処理、資源ゴミ収集での集積所の整理や指導管理、カゴの準備など、自治会の負担が大きいと考えるが、どう捉えているか。自治会はゴミ収集に対しどこまで義務があるのか。答え、家庭ゴミ減量推進会議からの提言では、個別収集導入の目的や効果が示されたほか、有料化に特化した会議体が必要と報告された。口座清掃施設組合の一般廃棄物処理基本計画では、平成22年度までに有料化の制度設計、個別収集の研究を行い、その検討結果をもとに導入の可否を判断するとしている。また自治会には回収量に応じた資源回収助成金を出し、円滑な分別回収をお願いしているが、市民が適切に分別し収集を徹底することで負担の軽減が図られるものと思っている。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、市に収集の義務がある。可燃ごみ減量化に関する説明会の内容と今後の対応は、市民会議21、中野正幸。問い、昨年7月から9月にかけて、中村地区でごみの減量化と資源化を目指し、紙、きれいなプラスチック製品、剪定紙、廃食用油の4品目を資源として有効活用する可燃ごみ減量化モデル事業が実施された。12月定例会でも説明された通り、確実に減量化されていることが実証された。4月1日から開始される新体制の可燃ごみ減量化事業に関する説明会がおよそ1ヶ月にわたり市内各地区で実施されている。この説明会の内容と今後の対応について伺いたい。また現在の参加者が980人で、3月いっぱい実施すると聞いたが、細かい質疑の状況は。答え、説明会は各自治会単位で3月末までに26回実施する。選定紙などの4品目を資源化し、可燃ごみを減量化する今回の事業を実施することになった背景や趣旨のほか、実物を見ながら出し方や注意点などを説明している。選定紙の出し方、説明会の欠席者や外国人への周知方法、プラスチック製品に含まれる金属類の取り扱いなどの質問が多く、その後の説明会では質問の多かった項目を説明内容に取り込むなど工夫をしている。今後は新しい分別ガイドや広報誌などで分別排出の早期定着化に努めるとともに、ゴミの減量・資源化の施策全般を周知していく。高齢者の負担を軽減する医師の往診制度の検討を望む。二見昇。問い、本市でも高齢化が進む中、市の平成18年度統計では70歳以上の方が8259人、75歳以上の方が4663人居住しているが、一人暮らしの高齢者は何人いるのか。またこの中には体が不自由で一人では病院に行けない方や、高齢の夫婦がお互いに介護を行う世帯があり、病院に行くにもタクシーに乗らなければならず、年金生活の世帯には経済的にも大きな負担となっている。 今後も高齢化が進む中、病院に行かなければならない高齢者の負担を軽減するため、医師による往診制度を検討しないか。答え、本市の一人暮らしの高齢者は20年9月時点で1349人おり、多くの方が医療機関を受診している。通院手段に不便を感じている方がいることも承知しており、コミュニティバスの市役所から綾瀬厚生病院までの乗り継ぎ無料券を発行するなどの対策を講じている。また安心して地域で医療が受けられるよう、出張ミニ健康講座などで身近なかかりつけの医師を持つことの大切さを普及啓発していく。往診制度は医師不足の問題や関係機関との問題など、市だけでは行うことができないので今後研究していく。他に新型インフルエンザのその後の対応について、市長の姿勢に対する考え方を質問。市道3号線の歩道整備と城山公園園路の通学路指定を。市民会議21、内藤豊。問い、早川城山地区は今後児童生徒が今以上に増えていくことが見込まれている。市ではこれまでも歩行者の安全確保に取り組んできたが、市道3号線は幹線道路で交通量も多く、城山公園西側駐車場から武者寄せ橋までの区間は歩道もなく危険と言わざるを得ない。これまで同様、安全対策が必要と考えるが、歩道整備計画はどうなっているか。また城山公園西側沿路から降りてきて市道3号線の歩道を歩くと狭く感じるが、拡幅する考えはあるか。さらには城山公園西側沿路を一日も早く通学路に指定すべきと考えるがどうか。答え、市道3号線は市新総合都市交通計画で幹線道路と位置づけている。歩行者の安全確保、車両の円滑な運行のためには歩道を設置する必要がある。今後関係権利者と十分調整し整備を進める。また城山公園西側沿路下から西側駐車場までの区間は歩道の幅員が 1.5 メートルから 1.8 メートルまでとなっている。道路構造令の改正で現在は2メートル以上と規定されているので、利用状況に沿った幅員確保に努める。城山公園西側沿路は児童の安全確保の観点から平成21年度に沿路整備が終了した後、学校と協議し速やかに通学路として指定していく。他に市街化調整区域に建築物が目につくがを質問。詳しい内容は会議録で。市議会報は紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。またインターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。市ホームページかアドレス http://www.kegigiro.ku.net/kensaku/ayase/ayase.html からご利用ください。3月定例会の会議録は6月上旬に閲覧できる予定です。市議会報綾瀬は直接お届けしています。市議会報は市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は市シルバー人材センター電話 70-3088 へご連絡ください。次号は8月15日発行です。この紙面には写真があります。4月10日 春の全国交通安全運動、交通事故死ゼロを目指す日に、交通安全を呼びかける活動を行いました。市役所前交差点にてのコメントで、交通指導員がベビーカーを押している女性にチラシを渡し、話しかけているところ、後方は桜が満開です。